こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日は久しぶりにテレビの収録にスタジオに行ってきたんですけど、その話はねまたいつかしたいと思います。今日はレターが久しぶりに届きましたので、そちらを読ませさせていただきたいと思います。はい、今日はですね、ちょっと自分と向き合う言葉吹き終えてなので、もう早速ねレターの方行きたいと思います。それでは読みます。こんばんは、さかなくんです。前回送らせていただいた時はちょうど100回目のラジオでしたね。ありがとうございました。いやー、こちらこそ本当いつも聞いていただいてありがとうございます。早速なんですが、僕は今年高校受験ということもあって勉強に忙しくなると思うのですが、あまり勉強できないし頭も悪いので受験が不安です。まだ受験勉強も始めてなくて、いつから始めるのがいいのかも分かりません。こんな生活でいいのかも不安です。かぐわさんは学生の時どのような生活や勉強をしていましたか？長文失礼しました。いやいや、全然大丈夫ですよ。でね、私の学生の頃ってほら SNS もないしスマホもないし、やっぱり環境が全然違うので、僕自身はね受験の頃は塾に行っていて、塾のこうみんなが受験するから俺も受験するんだぐらいに、しか考えてなくて、もう流れだったので、なんかねこれに共感できる答えがちょっとできなそうだなと思いました。ただ、受験とかその進路に関して不安を感じていた時があったので、その時の僕の話をしようと思います。なのでさかなくんはね、僕の話を体験を聞いて、その上で自分自身に置き換えて、合うところがあれば参考にしてもらえればと思いますので、そんな感じで聞いてもらえればと思います。そう、僕はね受験、もともと教員を目指すべく大学に入ったんですね。で、大学4年間で教職の免許を取る、まあ大体 1.5 倍ぐらいですかね、その通常の授業のまあプラスアルファの科目をね、教員用の科目を取らなくちゃいけなかったんですよ、教職課程っていうね。でね、僕はサークルとかに明け暮れていて、教員免許を取得する目的で入ったのに、取れてなかったんですよね、卒業までに。さあ4年生の時どうしようかと。今でもね当時同じ学年の友人がそんなので大丈夫なのかって心配してくれた顔をね今でも思い出せますよ。もうだから4年生卒業を控えた半年前で、教職の免許が取れないことは分かりましたと。で、就職活動も一応してたんですね。ただそこも、その時期までにはまだ受かってなかったんですよ。だからどうしようかと。まあ就職氷河期の手前だったのかな、ギリギリ手前だったので、受かってる子はもうみんな受かっていて、でどうしようかなと。でね、それをね今振り返った時に、僕自身はやっぱり勉強がねあまり好きじゃなかったんだなってね今では思います。だからやっぱりちょっとねサークルは面白かったんだけど、一方でサークルに逃げていたのかなっていう気もします。そう、やっぱりその勉強の大変さにちゃんと向き合わなかったんだろうね、弱かったんだろうね。で僕はどうしたかというと、まあ意地もあって教職課程を取るためだけに、まあ科目等履修生っていう制度があって、大学院じゃないんですけど学校に残れるっていう制度があったんですね、留年とかではなくて。でそれを知って、じゃあその分は自分で学費を稼いで、学校に残ってちゃんと免許は取ろうというふうに思ったんですよ。でね、新聞配達をしながら学費を稼いで、なんとか2年間でその免許は一応取れました。 ただその新聞配達をした時に新聞屋さんの寮に入ったんですね。だから家からまあ出ることになったんですよ。でね、社会人になってから5、6年経った時に、ある時母親が、あの時相談してくれればね、家出てかなくてもよかったのにってなんかポツリとね寂しそうに言ったんですよね。あの時の顔も忘れられないですね。ああね、もっとちゃんと相談すればよかったな、自分の弱さを母親とか親には打ち明けてね、向き合ってもよかったなっていうふうに今では思います。自分も親になったから余計わかるんですけど、うん。で、2年間で教職の免許を取って、なんとか、ただそう、教職 の, あの受験って地方自治体によっても大体回数が決まってるんですよ。で、受けられる一応最大の回数3回かな、僕は受けたんですけど、どこも受かんなくて、なかなかね倍率20倍とかすごい高いんで、やっぱりもうこんな2年間プラスアルファでかかってるようなやつは受かるはずがないんですね。とはいえば、うん、どうしようかなと。ただまあ幸いそこは粘った挙句、結果1月ギリギリに専門学校の教員の募集があって、私立なんですけど、そこにはたまたま受かったと。まあだから結果オーライといえば結果オーライなんですけど、今僕がタイムマシンに乗っていけるものならば、当時の自分にこう言いたい。自分の未来を作るんだ。辛い時があっても、勉強から逃げたい時があっても思い出してほしい。自分で未来を作るんだ。人生って選択なんですよね。逆に言えば、選択しない時でも選択をしなかったっていう選択をしたことになっちゃうんですよ。なぜかっていうと、時間は常に迫ってくるから。だから僕は卒業っていう時間が迫ってくる中で、例えばその最低限の就職口を確保するとか、もう最悪自分がその教職取れなかったらこうするっていう就職口をちゃんと見つけておくとかっていう、その一番最悪のシナリオに対して僕は未来を作ることから逃げてたんだよね。当時やっぱり自分の夢とか意地とかあったり、変なプライドとかがあったり、そういう弱さを認められなかったり、ね、向き合ってこなかったんだよね。もっとだから今だったら自分の未来を作れるのは自分だけしかいないっていうことを本人に言ってあげたい。頑張れって言いたいんじゃないんですよ。とにかくちゃんと納得できる形でちゃんと前向きに選ぼうぜってことなんですよね。だから受験とかで言えば、で自分の実力を測るためにまずは何かの模擬試験を受ける。でこのぐらいの実力で、まあとりあえずこのぐらいの学校は受かるっていう、一番ボーダーのラインが分かれば、そこで保険がかかるわけじゃないですか。そしたらプラスアルファどんどん上を目指していけばいいっていう戦術が取れるわけですよ。でも僕は自分のプライドや弱さからそういうことさえもしてこなくて、うん、逃げてたなって当時の僕を振り返ると、うん、思います。国によってはね、自分の未来を自分で決められない国がこの現代にもあるんだよね。それを思えばね、本当ね、当時の僕はなんて情けないやつだったんだなって今でも思うし、結果オーライでたまたまそういう道に入れたからよかったようなもののっていうことですよ、うん。まあだから努力とかもがきはしてたから、最悪神様が拾ってくれたんだろうなっていう気はしますけど、まあそれでもね、うん、なんか自分で未来を作るっていうほどの、うん、ちゃんと向き合い方はしてなかった気がする。うん、だからタイムマシンがあったら当時の僕にはそう言いたいね。やっぱり勉強嫌いだったと思うんだよね。だから逃げたいっていうのはね、今でも分かる。今でもね、嫌な仕事があるとね なんかね、ついついネット見ちゃうし、うん、でもいいんだよ、その弱さは弱さでいいんだよ、うん、だけど弱さを認めた上で自分がどれを選択するのかっていうことはちゃんと決めようぜ。自分の未来を作れるのは自分だけだから。幸い日本がそれが、日本の場合はそれができるから、うん、っていうふうに僕は当時の僕に、なんか不安、将来に不安に思ってた当時の僕に言いたい。なのでさかなクンの状況とか親御さんとの関係とか、ね、いろんな環境を分かんないながらでアドバイザーでちょっとね、多分僕の時と当時と違うのでできないなと思ったので僕の体験談をお話ししました。少しでも参考になれば嬉しいし、あのリスナーの皆さんもさかなクン、いやこんな風な考え方あるよ、こう思うよ、いやこういう考え方がいいんじゃないとか、リスナーのみんなもぜひさかなクンさんにメッセージ送ってほしい。もう僕のレターかツイッターかでもいいので、みんなで励まして、一人じゃないんだよ、不安、俺も不安だよって、その一言でもいいから、うん、みんなでそう頑張るっていうとなんか、うん、ちょっと違うんだけど、そう、一人じゃないってことよ、うん、手を取ってとにかく前に進もうぜってことよ、うん、なのでそう顔文字でね、ブワーって泣いてる顔文字あんのよ、これレターの中に。だからみんな声かけようぜ、うん、というわけで今日はレターに答えました。時間がちょっと来ちゃいましたけど終わりますけども、はい、今日も聞いてくださってありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そしてさかなクン頑張れ、おやすみなさい。